んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第514回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、僕のね、
うん、
誕生日が、
はいはいはいはい、
もう近いんですよ。今日が6月6日でしょ。
うん、
で来週の配信が6月の13日です。
はい、そうですね。
その翌日14日が、僕の誕生日です。うんうんうん、
もう1週間ですね。は
い、
ね、
ですね、今週いただいたお便りの中で、
うん、
竹内さんの誕生日に触れていただいているのが、
うん、
一人かな。おかしい、おかしいな。
まあまあまあね、うん、来週来るお便りにはね、
そうそうそう、来週いただくお便りには多分竹内さんお誕生日おめでとうなんていうのがね、いっぱい、
そうですね、
来るのかな、
書いてくれるかなと思いますけど、
思ってます、うん、でそんな中ですね、はいはい、リスナーさんから、うん、誕生日プレゼント早くもいただいております。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。まずですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。うん、
はい、お願いします。
まずはですね、青ぶどうさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
一つがですね、
うん、
二ついただいておりました、青ぶどうさんから。
おお、二つありがとうございます。はい、
メンズ、
うん、
あ、秋服、
あ、秋服ね、はいはい、
和式
わし、なんかそんなたどたどしい感じは何なんですか、ね、
カーディガン。
はいはい。秋服のカーディガンということですね。
メンズ、無地。
無地ね。うん、うん。
長袖。
おー、いいですね。はい。
七分袖。半袖。
どれ
大変でかい。なんか商品名が、なんかいろいろ、なんかわけわかんない。
実際どれなの
か一応全部読んでみたんだけど、ですね、はい、なんで色的にはこれ何色かな、ね、
うん、
何色かな、白じゃないんだよね、
うん、
白じゃない、
うん、
ちょっとグレーがかった白、まあ、
ベージュというか、
うん、
そんな感じなんですかね、
カーディガンいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
結局長さは何丈なんですか？
多分これ七分かな。
あ、七分丈ですね。うん、はい、
おそらくね。
うん、
で、
うん、
まあ、だから長袖かな。
いや、それは僕は見てないから分かんないけど。
じゃあ、8.5分袖
ってこと。真ん中取っていいやとか、そういう問題じゃないと思
う、はい、ありがとうございます。これからね、
ありがとうございます。
ちょっと肌寒い時とか。
はい、うんうん、そうですね。
あと、
うんうん、
まあ、真夏はさすがにかもしれないですけど、ね、秋とかね、
うん、
まだまだ
来て
ます
ね。
ありがとうございます。
うんうんうん、
これいいの
か、
これね、これね、うん、ちょっとね、
うん、
とてもいい、あ、ちょっとね、
うん、
厚すぎず、生地の、ね、厚みがね、厚すぎず、薄すぎずみたいな感じ。
ああ、いいですね。
ちょうどいい。なんか薄いカーディガンが僕あんま好きじゃなくて、
うんうんうんうん、
あれじゃない、カーディガンじゃなんかペラペラなイメージあるじゃん。
まあまあ、そういうのも多いですよね、ね、確かに。
うんうん、それあるじゃん、なんか、ああいうのあんま好きじゃなくて。
はいはいはいはい、
適度の、ね、厚みがあったね、生地がね、すごく、
うんうんうん、はい、ちょっと半袖じゃ寒いなって時にちょっと羽織ってね、
はい、でさらに、
うん、あ、さらに
さらにもう一ついただきまして、はい、青ぶどうさんがいただきました、うん、濃厚バナナスムージー。
おお、バナナスムージー、
これ今ね、僕ハマってるやつなんだ、
うん、あ、そうなんですね。
あのね、カゴメから出てる野菜生活100、
うんうんうん、ああ、はいはいはいはいはい、カゴメさんか、
はい、濃厚バナナスムージー、
うんうんうんうん、
これをね、すごいハマって、めちゃめちゃ濃厚なの。
もうバナナそのものって感じだね、
多分。これ美味しい。
うんうんうんうん、
これをね、12本入りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、青ぶどうです。竹内さん、お誕生日おめでとうございます。肌寒い日や秋にぜひ来てください。推しに、はい、洋服を送れる時代、万歳って感じですね。ありがとう。
確かに ね、なかなか洋服を送ることないですから ね。
ありがとうございます。ね。
ありがとうございます。
これはもう、うん、アマゾンの欲しいものリストの方から送っていただいた感じで。
はいはいはい、はいはい、入ってるものをそのまま送っていただきますね、は
い、ありがとうございます、う
ん、ありがとうございます、ね、
でさらにさらに
うんさらに
もうもうお一方からいただいております。
はい、
はい、ですね、これパックスケのチスさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、二つやっぱり二ついただいておりました。
うんうん、
一つはですね、
はい、
トンボ鉛筆、
うん、
消しゴム、
あ、消しゴム、はい、はい、
モノ消しゴム、
うんうんうん、
PE09A、
片番言われても全然わからない。
これをいただきました。ありがとうございます。これねみんな憧れてる、PE09A。
PE09A、ね、別に憧れてないんだけど、
やばい、あれじゃないですか、やばい、消しゴムといえば PE09A をみんな使いたがる、
うん、いや初めてその型番聞いた、もの消しゴムの型番
これ商品、あ、商品にも書いてある、書いてある、うん、PE09A って書いて
ある、あ、なんかバーコードのところとかに書いてあるんですかね、多分ね、
書いてある書いてあるこれね、皆さんが思ってるもの消しゴムの、
うん、
3倍ぐらいの大きさのやつね。
あ、まあ割と大きめのね、
大きめのもの消しゴム、
はいはいはい、
やっぱね、うん、消しゴム界の優等生ですから、
も
の、
う
ん、消しゴム、
まあそうね、もの消しゴムね、うんうんうん、
これもう家にいくつあってもいいですかね、もの消しゴムは。
まあね、いろいろね、文字を書いたりしますからね、結
構
ね、
文字を書いたりします、うん、雑だな反応
なんかあってもいいからの返しがうまく浮かばなかった
ありがとうございます。さらにさらにもう一つ、
はい、
多分ね、うん、パックスケのチさんはこっちがメイン、
まあそうですね、
こっちもう一つのこっちの方がメインだと思うんですけど、うんうんうん、宝トミーアーツ、
ああ宝トミーさん、はいはいはい、
今あれなのね、宝トミーアーツってまた長くなったのね、うん、メーカー名
まあね、イメージだと宝トミーまででしたけど、まあ、ね、アーツが。
で、その前はほら、
正式名称は、うん。
宝トミーってもともと別会社じゃないっけ、
宝とトミーと別会社でくっついて、
ね、アーツはどっから来たの、アーツ。
いや、正式名称はもともとアーツついてたのかもしれないですよ。わかんない。僕も全然由来は知らないですけど。
宝トミーの、ね、
はい、
うん、いいよ、おしゃべり鳩時計。
あ、おしゃべり鳩時計、ほうほう、
これね、ボタンを押すと、いつでも今の時間を教えてくれるという、
うん、あ、便利、ね、
鳩さんが出てきて、いつでも声で時間を教えてくれる、
うん、鳩時計、あ、そうね、時計普通見るもんだからね、
これすごい、ね、うん、まずね、対象年齢6歳以上です。
まあ、6歳以上、はい、
6歳以上です、この箱にね、いろいろ書いてあるすべ、うん、ての文字に振り仮名が振ってあります。
ああ、まあ小学生ぐらいだからね、うん、6歳だとね、その子でも読めるようにね、
で、
う
ん
う
ん、この見た目的にはもうなんかほら、何、その時計っていうとなんか文字盤が数字かなんか、ね、その針かあるように思うでしょ、
まあ、アナログにしろデジタルにしろ、ね、
一切ない、
あ、一切ない。
一切ない
。あ、結構攻めたデザインで時計なんですけど。
ただボタンを押すと、ハト君が出てきて、時間を教えてくれるので、今、今日はですね、今、これは、収録してるのは6月の5日ですけども。
うん、はい、そうですね。
今何時何分か、ハト君に聞いてみたいと思います。
はい、収録時間がバレちゃう。
ハト君、今、何時だい勇気5、
9、
6、5です。
お、はい、
でこれ今ね、ちょっと収録中だから、
うん、
休憩モードにしてるのね。
ああ、そうなん
だ。だから時間だけ言うんだけど、はいはいはい、これちょっと、うんうんうんうん、今、休憩モードから、
うん、
ちょっと動くモード、通常モード。
あ、モードあるんですね。そうそう、
これ切り替えたいと思います。
うんうんうん、はいはいはい。
これでもう今、あれですね。これもう一回時間聞いてみようか。ハト君、ハト君、今何時何分だい？
はい。午後、夕日、午休、と、う。今日も、ありがとう。
かわいい。
おー。
かわいい。
そうね。一日終わるからね。
超かわいい。
今日もありがとうね。
ね。これどうします？
うん。
23時じゃん、そろそろ。うん、今これ収録してる。
そうですね。まあさっき聞いてもらってわかるように。はい。23時
近づいてます。このまま放置しとくと23時に多分これ喋り始めます、勝手に。
ああ、そう、時報機能があるのね。
このまま行く？
まあ僕は別に入ってもらっても構わないですけど。
今日はじゃあ3人で、僕と鈴木さんと鳩くんの3人で。
何回出てくるか、鳩が、みたいな感じ。
行きますか。
行ってみましょうか。
いうことで、まあ、とりあえずね、パックスケッチさん、はい、ありがとうございます、
う
ん。
ありがとうございます。
これね、この、うん、あれです、この鳩時計は、
はい。
僕がね、毎日、うん、配信してるラジオトークのライブ配信の方でも、うんうんうん、これよく使わせてもらってて、
はい、そうですね、大活躍ですね、
大活躍ですね。僕の喋りよりハト君の方が人気があります、
最近。確かに見てるとそんな感じですね。
困ったもんです。
困ったもん。まあ、新しいものはね、みんなね、好きになっちゃうからね。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
誕生日プレゼント。
うん、
ね、僕も竹内さんに送りたいよ、うん、私も送りたいよという皆さんいらっしゃると思うんです。
はいは
いはい、
うん、うん、うん。
いるかな、どうかな、
わかんないけど。いてくれると嬉しいです、ね、
もしいらっしゃいましたら、
はい。
ね、うん、アマゾンの欲しいものリストのリンクをね、
はい。
説明欄の方に貼ってあります、うんうんうんうん。よかったらそちらの方から飛んでいただいて。
はい。
はい、ぜひ。なんか、ちょうだい。ね。
今。で、パックスケの知事さんみたいに、消しゴムと一緒に何か送ると、自分が送りたいものを送れるっていうシステムですね。
かもしれないですね。
そうですね。ま
あ、ぜひ、よろしく。
はい。
よかった。
よろしくお願いします。
まあ、本当に欲しいものリストみたいな、竹内こんなの欲しがってんだっていうので、ちょっと覗いてもらうだけでもいいと思いますね。よかった。
そうですね。新たな発見意外とありますからね。はい、人の欲しいものっていうのはね。
よろしくお願いします。うん、意外とね、僕ね、やってるのが、
うん、
そんなプロジェクトのトップ画面、
はい、
ホームページのトップ画面に、アマゾンリンク、アマゾンのリンクってのを貼ってあるのね。
はいはい、
これを、タップしてもらって、それを踏んだ上でアマゾンに飛んでもらってお買い物してもらうと、皆さんが買った商品に応じて、ちょっと紹介料っていう形で、はい、そんなプロジェクトにちょこっと入るんですよ。
そうですね。ね、はいはい、
で、その、誰が買ったかまではわからないんだけど、こんな商品が売れてますよ。うん、
終わり。おやすみ。
あ、今、ハト君寝ました。ハト君寝ちゃいました。23時に寝る設定にしてるんです
。あ、そういうことね。
寝ました。これでもう多分静かにしてくれると思います。
あ、じゃあ、二人ですね、ここからね。
二人で、ここから二人です。でね、でね、
話戻してね。
の方で、その売れたもの、うん、皆さんが買ってくれた、リンク踏んだ上で買ってくれたものっていう、商品の一覧だけは見れるんですよ。
ああ、なるほど。
こんなものが売れましたよっていう。
うんうんうん。
だから誰が買ったかは、それは出ないんで大丈夫。それはセキュリティ的に。
まあまあまあ、うんうん、
大丈夫、ね。安心してもらって OK なんです
け
ど。
はい。
何が売れてるかっていうのを、で、それバーって見るじゃん。
うんうん。
そうすると、あ、なんか、あ、これ良さそうってのがあるのよ。
まあそうね。
うんうん、うん。で、釣られて買うときあるよね。
意外とね、まあ、人が買ってるの見ると羨ましいなと思うことありますからね。
本当にね。そんな感じで、まあ、よかったら皆さんね、はい、
うん、
僕来週誕生日なんでね、まあ、まあ、そのそね、商品プレゼント云々はまあ置いといても、
あ、はいはいはい、
お便りをちょうだい、ね、今年あんまり、ね、あんまりまだね、去年、うん、一昨年に比べてあまり祝われてない僕今月
祝われたいんですね、竹内さんはね。
今年はもうちょっと祝われたいと思ってます。
祝われたい。ぜひそんなね、願いを叶えてやっていただければと思います。
はい、いうことでございまして、今週もですね、はい、たくさんお便りをいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方からご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ソニカルさん、たまごパンさん、ハーティーダリーさん、バンジージャンプ12号さん、バンブーさん、青ぶどうさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
なんかちょっと今週いろいろ BGM とかオープニングのちょっと僕の喋りとか、うん、なんかちょっといまいち納得できてない、うん、今週なんか良くない良くない、ちょっとここから立て直していこう、
そう軌道修正していきましょうね、
は
い、
今日はね、あの先ほども言いました、うん、6月5日のね、今現在23時台に、はい、今これ収録してるんですけど、そうですね、ね、はい、今から6時、うん、7時間後ぐらいにはもう配信です。皆さんが聞いてる7時間ぐらい前に喋ってると思ってください、
ね、う
ん、
そういうことですね、はい、まあ、いつものことですけど、
はい、ね、今日はこの後、
うん、
この後、はい、日をまたいで、うん、夜中の2時から、
はい、
WWDC、
そうですね、
ね、
う
ん、やるじゃん、
うん、やりますね、
やるらしいじゃん、はい、
やるらしい、もうやるというのは決まってます、大丈夫です。
あのアップルの、
うん、
開発者向けの発表会、はい、
そうですね、まあ、アプリとかそういったのを作ってらっしゃる方向けの、まあ、発表会ですね、
はい、昔このポッドキャスト13年近くやっている中で、
うん、
まあ、本当に10年以上前の頃は、
うん、
まあ、番組始めたばっかりの頃って、はい、本当に日本でアップルブームみたいなのがあって、
うんうんうん、まあそうでした ね、
うんうんうん、もうなんか石を投げたらアップル信者に当たるみたいな感じで、本当にこの WWDC っていうイベントはなんかみんな夜中起きて見て興奮してたじゃん、
やってましたね、ライブ配信する人とかも多かったですもん ね、 ね、うん、
あすごい、あ iOS の新しいバージョンは絵文字が使えるらしいぜとかやってたじゃん。
ありましたね、なんか CD っていうのがつくらしいぜとかいろいろやってましたね。
昔絵文字なかったんだから iPhone って。
ああ、本当に昔はそうでしたね、
絵文字なかったんだけど、うん、あのソフトバンクが、まあ、当時はあの、はい、日本では独占販売を iPhone してて、
う
ん、
そうでしたね、はいはいはい、
ソフトバンクの孫さんがアップルに働きかけて、うん、もう日本ではこの絵文字が標準で入ってないと売れませんと、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうのを言って、でつくようになったんだよね、あれ確かね。
ああ、まあ確か日本の文化だったんだね、独自のね、うんうんうん、
でいう、まあ、iPhone、うん、もう一番流行ってた頃ですよ、 iPhone いくつだもあの頃、
まあ、4とか 4、まあ、4S とかそのあたりですかね、
5、6ぐらいまではなんかちょっとみんな夢中になってた気がする、
ね、なんかそうですね、盛り上がりはありましたね、
6ぐらい、うん、で 6S ぐらいからちょっとみたいな感じになってきた感じあるじ
ゃん。まあ、あんま変わんねえなみたいな感じにはね。
でね、この WWDC、
うん、
でまあ、もう僕がなんとなく注目し始めて、まあ、十何年経つけど、うんうん、まあ、昔は本当にその夜中の2時の発表のイベントを見ないと何が発表されるかわからない、うんうんうん、ドキドキし
てたじゃない、はいはいはい、そうでした ね、
ね、
うんうんうん、
でここ数年、
うん、
なんか事前にさ、もうなんとなくこんなのが発表されるらしいよとかさ、
そうね、噂が、まあ、いわゆるリーク記事っていうのね、
そう噂が出て、うんうん、もうなんか大体それで当たってたりしてさ、
そうね、それそのまま出ちゃうんだよね、意外とね。
すごい、なんかもう最近はなんかそういうの多いじゃん。うん、
多いですね、まあ、うんうん。
だんだんつまんなくなってきたな、みたいな感じ。
まあちょっとアップに限った話でもないですけどね、この辺のリーク記事とかね。うん、
今年の WWDC、もっとひどいみたいでさ。
ほう、あ、そうなんですか、
うん、この、うん、今収録しているこの時間の、まあね、あと3時間後ぐらいに、
うん、はいはいはい、
WWDC ありますけど。
うん、
あの秒単位で何が発表されるかっていうのがもうリークされてるみたいな。
あ、この時間からはこれだ、もうタイムスケジュールが出ちゃってるんですね。
だから最初に一番最初は iOS の新しいバージョンの発表なんだって。
あ、まあまあそうでしょう、ね、で
これが約何分ありますと、
まあ、うん、あ、はい、
これぐらいの時間を費やす予定だから、まあ、きっと大したことはないだろうとかさ、うん、そこまで分かっちゃって、そう、で、ね、あとなんだっけな、MacBook Air の15インチが出るとか、
うん、あ、もう新製品の情報も、まあ、こういうのが出るとか出ちゃって、そうそう、
で全部いろいろ、はい、いろんな、あの、なんか、ウォッチ OS のなんとかやらないやらって、いろいろあった中で、
そうね、はいはいはい、
で最後に、
うん、
なんか、あ、MacOS はそんなに、なんか新しいものはないらしい、うん。時間が短いらしいが。
まあ、最近の MacOS あんまり変わってないからね、正直ね。
で、
うん、
最後にさ、
うん、
あの、昔よく言ってた、ワンモアなんちゃかっつって。
ワンモアシングって言ってね、もう、ね、まあ、あの、さらに追加情報みたいな感じのね。
そうそう、そういうのあった
りありましたね。
うん。なんか今回あるらしいのね。
ああ、あるの、まあ、それ言われちゃったらもう、追加情報でも何でもないじゃない。
あれ、今回あるらしくて。
あって、はい、はい。
あの、新しい Mac Pro が発表になるらしいよ。
ああ、Mac Pro の新しいの出るんですね。うん、へえ。
っていうとこまでなんか、リークされてて、
うん。
で、なんかもうそれが、もう YouTube でアップされてたよ。
YouTube でアップされた。こんなん出るよっていうのが、まあ、その。
こういうスケジュールで発表会があるらしいよっていうのを、喋ってる人がいて、まあ、合ってるかどうかわかんないけどね、僕、これ聞いてる皆さんはもう答え合わせができてるわけですよ。
う
ん、
まあ、そうですね。はいはいはい。
Mac Pro が本当に出てるのかね。
うんうんうんうんうんうん、出てねえじゃねえかって話になってるかもしれないしね。
あれが今、あれじゃ、今回のこの WWDC で、まあ、あのアップルから発表される中で一番注目されてるのは、あの VR のゴーグルみたいな、うんうん、VR ゴーグルみたいな、はいはいはい、なんか VR と AR がなんか融合してるようなやつ、うん、
なんかそんなのも出るっていう話が出て
ますね。なんかそれをなんか MR っていうんだとか、なんかそういうやつなんでしょ、よくわかんないけどさ。それがアップルから出ますよと、
うん、
でそれがすげえ注目されてて、
はいはいはい、
今回なんかどうもちゃんと発表になるらしいんだけど、
うんう
んうんうん、あの値段40何万だってよ。まあそのリーク情報によるとね。
なんだろうね、まあ、最新技術だから高いのか、アップルだから高いのか
は、アップルだから高いんだろうね、きっとね、アップル、絶対そうだよ、アップルだから高い
それもあるでしょうね。
その代わり、ほとんどの iOS のアプリとかがその上で動くらしい。
うん、ああ、互換性はバッチシみたいなところなんですね。うん、動いてもな。
っていうのがね、
40か。
40万だしね、多分鈴木さんは買うであろう。
いや絶対買わないですよ、40万買えないが正解ですよ、どちらかっていうと、ね、
まあまあまあ僕は多分、うん、もうあれですね、翌朝のネットの記事で、
うん、あ、確認するタイプ
です、ね、いいやっていう感じです。もうね、昔はすごかったんだよ、あの、
うん、
本当にさ、そのみんな起きてたから、日本人、アップル好きの日本人はみんな起きてたから、
起きてましたね、ね、はいはいはい、
30、うん、でもうみんな寝不足でさ、夜中の2時から始まってさ、
うんうん
うん、終わるのが4時半とかさ、
そうですね、5時とか、2時間半ぐらいありましたね、うんうんうん、
こっからどうする、寝るなんつって、でさ、ポッドキャストとかさ、うん、はい、やってる人はさ、
うん、
そっから収録始めるんだよね、イベント終わってから収録して、ね、うんうんうん、で編集してアップして、
はいはいはいはい、
結局そのまま会社行きますみたいなさ、
うんうんうん、いらっしゃいますね、その方もね、う
ん
う
ん
う
ん、今はあんまりやってるとこないと思うけど、そこまで。
まあ見なくなりましたね、なんかね、
本当にね、
夜中ライブってのは
やってる人いっぱいいたよね、
うん、昔はいっぱいいましたね、
うん、なのでね、まあまあこんな話しても今は受けないんです、アップルの話しても、こんなの求めてるリスナーさんがほとんどいないわけ。どうでもいいよって多分今皆さん思ってます。
一応僕はちゃんと見てるんですけど、毎回毎回今でも。アップルの発表会
も。もういないです。もう数少ない。もういない。数少ない中の
人、ね、
一人です。多分今リスナーさんの多くがもうそんな話のでも次の話題行けよっていう。
まあ、リスナーさんはもう分かってるしね、答えがね。次の話題いきますか。
僕ね、もう一個喋りたいの、ちょっと後で喋るわ。
じゃあ鈴木さん、あ、後で喋る、はい、
鈴木さんなんか一個挟んで、鈴木さんが一個話題を挟んで、
まあ、これ今先ほども言いましたけど、まあ、収録が6月の5日で、うん、6月の2日に結構な、まあ、地域で大雨、ね、まあ、台風の影響とかもあ
って、うん、僕ね東京行ってた、僕千葉県の木更津に住んでるんだけど、その日東京に行かなきゃいけない日でさ、
はいはいはいはい、
ラジオトークでいつもライブ配信とかをしてて、うん、ラジオトークの本社に夕方行かなきゃいけなくてさ、
うん、
で、 いつもだったらね、アクアラインっていうね、東京湾の中を、海の中を、トンネルが通って、そこを通ると、早く向こう側に行けるよのシステムがあって。
まあ、神奈川とね、千葉を結ぶ道路
です、ね、そこ通ると、なんかね、1時間、小1時間で着くのね。
はいはいはいはい。早いですね。
なんかね、前ね、この話ちょっと違う、この同じようなアクアラインの話題をしたときにさ、リスナーさんに指摘されたんだけどさ、僕と鈴木さん、なんか東京湾って言わずに太平洋って言ってたらしいよ。
あれ太平洋って言って
た？僕がアクアラインっていうね、太平洋の海の中を通ってるトンネルがあってねっていう説明をしたらしい。それを鈴木さん何の指摘もせずに。
ああ、普通に何も、何もないように普通に流しちゃったんです ね、僕もね。
東京湾。東京湾アクアラインだから、あくまで。
そうだね。
東京湾アクアライン。
太平洋じゃないから。
でね、その、要は、全部が海の中のトンネルじゃなくて、一部やっぱり橋が、海の上を橋が通ってるね。で、その橋が、まあ、風に弱いのよ。
ああ、まあまあ、そうね。
風速、そう、20メーターとか、一瞬でもなったら、もう通行止めみたいな感じなの。
ああ、そうなんだ。
それでさ、で、その日も2日もさ、結局さ、通行止めです。つって。
ああ、まあ、
そうすると、
大雨じゃね。
そう、丘周りで行かなきゃ
いけない。はい、はい、はい、はい。
そうすると、急に1時間半とか、
2
時間ぐらいかかるのね。時間がね、
2倍ぐらいの長さにな
って、しかもそのアクアラインの方が止まってるから余計に渋滞になるのよ。
まあそうね、結局使ってる人も多いからね、意外とね、あそこの道路もね、
普段はあまり通らない道を、高速道路を、すごい雨の中、視界がすごく悪い中、東京まで行くの怖かったすげえ早く出たのに、ギリギリ着いたのに意外とギリギリ
まあね、結構ね、まあ、速度も落としてるしね、みんなね、まあまあ、そんな大雨があ
って。っていう話題で大丈夫ですか？
いや、僕の話したいことは、
それじゃない、それじゃない、鈴木さんの話を聞こう。
まあ、僕は今、愛知県に住んでるんですけど、愛知県でも結構、場所によっては結構冠水とかするような地域もあって、で、まあまあ、やっぱニュースになるんですよ、こう大雨とかだと。うん、で、まあ、ニュース見てたらですね、まあ、大雨の話題で、とある観光地に、その、キャスターの方が取材に行ってて、今、どこどこの市の、あじさい坂に来てますって言って、観光客は誰もいませんって、それ当たり前じゃないの、
いないだろうね。その情報いらないよね。
そう。その情報何とか思って。なんでそこに取材しに行ったの、まずみたいな。
むしろ観光客がいる場合に報道してほしいよね。この台風の中でも観光客の方はいらっしゃいますの方がニュースだよね。
そう。いないんだったら、それこそなんか電話取材かなんかで済む話じゃないですか。なんでちょっとこう、身の危険を冒してまでそこに取材に行って、誰もいませんっていう。たかが5秒ぐらいの映像を撮るためにそこに行ったんだろうっていう、
ね、そこがちょっとあれなんじゃないの。風がちょっと強めに、なんか絵として撮れる。
なんかね、そんなにね、風も強めじゃなかった。
あそう、
まあ、アジサイがね、有名なとこだったんですけど、たまたま取材してるのが、まあ綺麗にアジサイは咲いてましたけど。
なんかまあまあ、もともとあれなんで、そこで中継があったんだよ、もともと予定が。
ああ、もしかしたらね、その2日の時に、ね。
予定があったんだけど、台風来ちゃったから、まあ、そういう台風の絡んだ、そういうことに。
バラしゃい
そういうことだよ。ね。
そういうこと。まあ、あとはそういう中継見てて思ったら、まあ、川のね、やっぱ、水位が増してくるんで、こう、氾濫の危険がありますみたいな感じで、まあ、取材してるのも、映像もあったんですけど、なんかその辺もなんかうまいこと、 こう、あの、ドローンとか、なんかそういうのを使って無人で撮影できるようにならんのかなと。
ドローンは台風なんか飛ばないんじゃない、さすがに。
だからドローンだと、まあ、そう、台風は飛ばないなとは思ったんですけど、なんか、川の定点カメラとかで、うん、まあ、多分、ね、国土交通省とか多分管轄してて定点カメラとか置いてあるはずなんで、その映像だけで伝えてもいいんじゃないかななんて思いながら。違う
違う、過激な画像を撮りたいの、どうしても。やっぱり、あの、なんかね、レポーターが行って、ね、足の膝ぐらいまで水が来ちゃってますって映像を撮りたい、どうしても。ね、風が強くて若干飛ばされそうだけど頑張ってますっていう映像を撮りたい。うん、
あ、なるほどね。で、中継終わった瞬間に、あの、普通に歩き始めて、それが映っちゃってみたいな。
そういうのを撮りたい。
そう。いや、まあ、だからそういうのが撮りたいのはわかるんだけども、ちょっとなんか、ね、こっちに、やっぱその視聴者には、さあ、こう、安全な場所に避難してくださいとかって言ってる割には、君たちは全然安全な場所行かないよねっていう。
それはもう、あれだよ。命を懸けて報道してるんだから、ありがとうって言わない。
まあ、
だ今度あれでしょ、これ収録の日にもし、うん、あの、このポッドキャストのね、この番組の収録の日に、たまたま、その、台風が来てたとするじゃん。
うん、はいはいはい。
そしたら、鈴木さんは今度は、外から、これ繋いでもらって。
何も聞こえないよ。風が強くて。
いいんだ。そういうのがいいの。そういうのが。そういうのがいいの。
多分収録にならんじゃない
ですか。聞こえないぐらいがいいの。何ですかぐらいのやつが欲しいの。
いや、だから映像があったらあれだけど、なんか。
何？
もう音声だけだったら、ただ電波が悪いのかなって思われません。
で、最後、あーで終わって。お願いします。今度は、じゃあそういうチャンスがあって、ね、ぜひ。
チャンス。まあ、台風のね、季節にもなってきますからね。
そうしていきましょう。
そうしていくの。
よかったです。
よかった。まあ、そんなことを思った1週間でした。
はい。了解しました。僕の話したいことをちょっと話していい？
はい、ああ、どうぞ。
はい、オリエンタルラジオの中田さんが、
はいはいはい、
松本人志さんにダウンタウンの、
うん、
ダウンタウンの浜田雅俊さんの相方の松本人志さん、
うん、松本人志って言ったらもう大体わかると思いますけど、
はいはいはい、ダウンタウンの左側の方の人、ね。
まあ、左右で言ったらね、うん、
左の人に対して提言だって言って YouTube 上げてて、
はい、
これがやたら話題になってて、
そうですね、ざわつかせてますね。
僕もまあ一応その中田さんの動画を見て、うん、どんなことを言ってたかというと、
はい
はいはい、ダウンタウンの松本さんが、
うん、
お笑いの賞レースの番組、
うん、
ね、キングオブコント、あ、 M1 グランプリ、あとはそれこそ、つい最近やったザ・セカンドっていうやつ、
はいはいはい、
まあ、これは審査員やってないけど、なんかやっぱりその審査の前後にちょっとコメントするみたいなのがあった
り、そう、アンバサダーみたいな感じでや
ってる、ね、で、うんうん、あとはそれに加えてこの大喜利の方だと一本グランプリとかっていうの、大喜利の番組があって、それもなんかあの、なんかちょっとね、一言二言、
そうですね、うん、スタジオで見ててっていう感じですね。
うん、まあ、いろんなその賞レースの、
うん、
要は審査員やってたり、ちょっと意見を言うような立場、まあ、他にもあるか、他に何があるっけ、
他だと何が、まあ、あの、滑らない話とか、
滑らない話とか、そうか、あの、要はフリートーク的なやつで、
ね、う
ん、
そうですね、
と、
う
ん、滑らない話っていうのもやってて、これも面白いか面白くないかは、松本さんが決める感じ、要は、正確には、
うん、
面白いか面白くないかを判断するというよりは、その、うんうん、なんとなくその松本さんの反応だったり、
そう、リアクションとか
で、リアクションでその話が面白いかどうかが、うん、なんとなくもうその場を、
ね、測られるというか、
支配するみたいな、
うん、
だけどお笑いの賞レースだったり、いろいろなところで、うん、要は松本さんの反応次第で誰が面白くて、うん、誰が面白くないかっていうのがもう左右されちゃうっていう状況があまり健全で ではない、不健全なんじゃないかっていうような、
うんうんうん、
もっと違う、はいはい、松本さん の, そのお笑いの価値観は当然いいけども、それ以外の価値観を持った他の、うん、まあ、名前出してたのは爆笑問題さんの名前出してたりしたけど、じゃあそのこの番組はその例えば、ね、あの M1 はじゃあ爆笑問題で松本さんちょっと降りてとかっていう、そういう形でなんか全部全てを支配する感じじゃなくて、いくつか審査員なり何なり降りればいいじゃないっていうような提言をしてて、
はいはいはいはい、
でそれを受けて松本さんはツイッターで YouTube とかテレビとかではなくて、うん、もう一対一で喋ればいいじゃない、二人で喋りましょうよ、いつでも連絡してねっていうツイートしてたり、
はいはいはい、
で他の人たちもいろいろなんか反応してたりっていう、
そうですね、お笑いの方々を中心にね、
まあいろいろ賛否分かれるところなんでしょうけど、
はいはいはいはい、
あのこれな、特に意見とかないでしょ鈴木さん、どうでもいいやな感じでしょ
まあその、まあ、提言自体はまあその的外れな意見ではないなとは思いつつも、うん、まあ支配してるからって別になんか弊があるかなとは思ってますけどね、
うん、僕の意見をね言っていい、はい、
ああどうぞどう
ぞ、ちょっと偉そうなこと言うよちょっとねちょっと偉そうなこと言うと、はい、あの、うん、まあ、松本さんがいろんなショーレースとかいろんなお笑いの番組で、
うんうん、
空気を作っちゃって松本さんの反応で誰が面白いか面白くないか、だからもうそれこそ、こいつは面白くないとしようっていう、まあ、仮に思ったとしたら松本さんがね、
うんうんうんうん、
あまり好きじゃないなと思ったら、
はいはい、まあまあ人間だからね、好き嫌い
があるだろうし、その人を、
うん、
なんだろうな、そのなんていうの、今後のテレビの出演本数やらないやらを、
うん、
まあ、ちょっと決めることもできるぐらいの力を持ってるのは間違いない、
まあそうね、まあ、いわゆる吉本でも重鎮のクラス
だね、そうそう、誰は面白い、うん、で結局中田さんがいやさ、なんでこれにわざわざこれに噛みついてるかっていうと、うん、中田さん自身、
うん、
オリエンタルラジオが松本さんにつまらねえって言われてるんだよね、うん、以前、
あなるほどね、はいはいはい、
あのパーフェクトヒューマン、
うん、
要は武勇伝っていうネタがあって、もともとネタがあって、
もともとそうでしたね、それでブームしました、
武勇伝やってたら急に、うん、歌い始めるっていう、ダンスして歌い始めるでそこの歌の分、うん、パーフェクトヒューマンっていう歌のところには特にオチはないっていう、
まあ純粋に歌ってただけですから、
でそこはまあまあすげえ受けて、結局紅白出たりとかもして、
そうです
ね、それで成功してるけど、うんうんうん、それを松本さんがあまりそのいい評価をしなかったというか、うん、すごいねとは言ってるけど、
うん、
面白くはないけどねっていう、でもっと言っちゃってるのが、う
ん、
その前のちゃんとお笑いとしてネタとしてやってる武勇伝も面白くないしねまで言っちゃってるんだよね、番組上で、
ああなるほどね、
でその、はい、そういった経緯があるんだよね、で、もっと言っちゃうと、うんうん、その中田さんがなんか、情報番組でコメンテーターやってる時に、うん、ちょっと松本さんに噛みつくようなコメントしたりとかっていうのを過去にあった、うんうん、まあ、いろいろある中での今回のことなんだけど、
はいはいはい、
僕はもう実際、
うん、
今の日本のお笑いはやっぱ松本人志さんがかなりの割合を占めてるのは間違いないし、要は松本さんの価値観で、
うん、
なんとなくテレビに出れる人出れない人っていうのが選ばれつつあるっていうのも現実としてはなんとなくそうだと思うのね、でここで僕は一個中田さんと意見と違うのが、意見が全然違うのが、うん、中田さんは単純に 松本さん審査員いくつか降りてくださいよっていう言い方をしてるのね、僕これ違うと思ってて、
うんうんうん、
提言するのは松本さんにじゃないんだよ、
あ、はいはい、
松本さんに提言するんじゃなくて、
うん、
ね、提言をしなきゃいけないのは、うん、松本さん以外の大物お笑い芸人さん、
うん、ああそっちにね、
だと思うの、はいはい、それこそね、その爆笑問題もそうだし、うん、生揚げずは爆笑問題もそうだと思うし、ね、
うん、
もっと言ったらビッグスリーにはいるわけじゃん、ビート
たけしさんと、ね、
はい、タモリさんとさんまさんとか、
うんうんうん、
ね、もっといっぱいいますよ、ね、
ちょっと、まあ、大物はね、
うっちゃんなんちゃんもそうだしさ、みんな結構いっぱいいるわけじゃん。
まあそうですね、
松本さんと同じぐらいの力を持ってる、うん、もしくはそれ以上の力を持ってそうな大御所の人はいっぱいいるわけじゃん、
はいはいはい、
で、例えば、さんまさんとか、
うん、
ビートたけしさんとか爆笑問題の太田さんなんかは審査員をやることを拒否してるんだよね、うん、
ああそもそもね、
要はお笑いなんか、はいはい、そもそも審査するもんじゃねえよとか、
うん、
で自分はそういう他人評価したくないとか、
うん、
でそういった要は意見を結構言っててやってないんだよ、
はいはいはい、
みんなやりたい、やりたくないんだよ審査員なんか、やっぱり本音は、
まあ、いろいろ言われるからね、
そうやっぱり M1 なんか特にそうなわけじゃん、
まあいろいろね、こう審査がああだこうだなんてね、
審査員が審査されてるところあるじゃない、
だから、
みんなやりたくて やってる人ってあんまりいなくて、多分松本さんもそうなんで、やりたくてやってるわけじゃないのよ、やらなくてもいいんだったら別にやる必要ないし、もうあれだけ地位があれば、
まあそうだね、
もう必要もないし、やらなくてもいいわけじゃん、だけど他にやる人がいない、
はいはいはい、
やる人いないから、
ね、
うんうんうん、結局いろんな番組にやってくださいよって言われて、
うん、
しょうがないなっていろいろ
声かかっちゃう、
声かかるっていう状況なんだと思うの、だから提言をするのは松本さんにじゃなくて、
うんうんうんうん、
審査員なんかやらないよって言ってる、それこそ爆笑問題の太田さんとかね、たけしさん、さんまさんとかタモリさんとかさ、
うんうんうんうん、
もうあっちの方に提言しなきゃダメじゃん
まあそれこそね、テレビ局とかね、そういうので、まあ、松本さん以外をのどうにか選ぶようにしてくれとかっていう提言の方のが、まあ確かに
そう、うっちゃん、うっちゃん、なんちゃん、うん、いや、じゃあテレビ局に言うんじゃないの、違うの、選ぶようにしてくれじゃないの、テレビ局は番組の制作側は、ま、いないのよ、うん、いないから松本さんに頼むしかないのよ、
まあそういうことね、テレビ局側の都合もあるのね、
うん、テレビ局側の都合、どういうこと？
テレビ局側はそういう、こう、他に頼む人がいないからっていうので、まあ、松本さんにってことね。
そうそう、だから他に頼む人がいないからっていう、そこに集中しちゃうっていう状況だから、
はいはいはい。
提言するのは、他の応募のお笑い芸人の人たちに、
まあ、そっちに行った方が早い
のか、あなたたちも審査やりなさいよが正解だと思う。
まあまあ、そうね。それが一番手っ取り早いね。
ね、手っ取り早いじゃないの、手っ取り早いじゃないの、違うの違うの
なんというか、まあ、
それが、うん、それが、それが、うん、みんながそのね、他の例えば、うっちゃなんちゃんはずっと漫才ではなくてコントをやってたわけじゃん、
うん、はいはいはい、はい、
ね、うっちゃなんちゃんのな、例えばね、うっちゃんがじゃあキングオブコントの審査員はやりましょうとか、
うん、うんうんうんうんうん、そうね、
やれば、はい、ま、じゃあ松本さんじゃあ非行になると思うの、別に司会やってるというわけだよ、
うんうん
うん、ダウンタウンが司会だからさ、キングオブ
コント、そうですね、確かに、うんう
んうん、いいわけじゃん、だけど、うんうんうん、やりたがらないから松本さん審査しちゃってるだけでさ
そういうことだね、うんうんうん、
っていう、多分だからそっちだと思うんだよね、他にやる人を、
うん、
に対してつつけば、うん、中田さん良かったんじゃないかなって思う、
うんうんうん、まあ確かにそれだったら一石を投じてね、なんか意見は広が
る、ね、ちょっと今の状況、松本さんにね、うん、集中しちゃってるから、
うんうんうん、
健全ではないから、
うんうん、
やっぱいろんなね、その価値観っていろんなジャンルのいろんな、うん、好みが分かる、いろんなお笑いの人が出てきてほしいから、
うんうんうんうん、
ね、もっともっと大御所の人たち、
うん、
審査員やりなさいよだと、もうこんなに炎上しなかったのと思うし、
まあそうね、なんか松本さん一人に喧嘩打っちゃったって感じが、
VS になっちゃった、1対1、
うんうんうん、1対1になっちゃったからね、
だから、
うんうん、
ちょっと 刺す場所間違えちゃってるってなんか、
まあ、
確かに。そう、だからみんなが、うん、なんか全員がそうだねって言わないのってそこだと思うんだよね。松本さんを攻撃しに行っちゃったから、
まあ、確かにね、うんうん、
そうじゃなくて、うん、他の大御所お笑い芸人さんみんなに言えば、うん、多分ね、多分中田さんの思うお笑い界の理想の形に多分なるんだよ、おそらくね。
そうね、なんかまあそれこそみんなでやろうぜみたいな感じでこう機運を盛り上げていったりとかした方のがやっぱり賛同は得られやすかったかもしれない、
ね、なんだけど僕多分、うん、中田さんの狙いってそれじゃないと思ってて、まあ一個はあの松本さんになんか噛みつきたかったってのは一個あると思うのね、
個人的にね、
過去の因縁があるから、それ一個あって、もう一つは、
うん、
なんか多分ね、YouTube でなんか企画してんだよ、中田さん、おそらく。
ああ。
で、もう炎上するの分かってて、多分ね、これでね、多分なんか、この先まで多分考えてると思うんだよね。うん、
まあまあ、あえて炎上させたっていうのは、
ね、なんか例えば、うんうんうん、YouTube でやるお笑いのコンテストを企画してるとか、
まあね、確かにそれだったらまあそうね、話題にはなるわね、あの中田が言った中田がみたいな感じのね、
そうなんかね、うんうんうん、この先を考えてる気がするんだよね。
まあ結構ね、まあ頭のいい方ではありますから、うん、
なので、僕は言いたいのは2つ、うん、ね、
2つね、
この松本さん1人を攻撃しに行くんじゃなくて、
うん、
お笑い界全体をもっと言わなきゃダメだったんじゃないっていう理想の形にしたいんだったらっていうのと、
はい、
まあおそらく中田さんはお笑い界を理想の形にしたいとか、なんか多分実際はそんなに思ってなくて目的違うところにあるんだろうなっていう、
まあその目的を果たすためのまあ経路というか途中のね道というか、
なんかねやりたがってるんで、あの YouTube でテレビ番組、地上波のテレビ番組クオリティのやつを番組作りたいっていうのを今でもやってるじゃん。なんかあのまあ今止まってるウィンウィンウィンっていう YouTube の番組を作ったり、これもセットを何千万かけてセットを組んで、もう本当にあのテレビの番組クオリティで YouTube の番組作るってやってたり、
はいはい、
あとはもう今なんだっけな、今オリラジでやってるなんかね、その
うん、
もう一個あんだ別個で、すごいやっぱりそれもすごいセットにお金かけてるやつがあるんだけど、
へ
ー、そういうのも多分そういうのやっていきたくて、うん、多分コンテスト系のやつもやりたいんじゃないおそらくテレビにあまりあの出れてない人を集めてみたいなことやるんじゃないかなって気がするんだよ、
ね、う
ん、
ああまあね、自分が出れてないっていうのもあるんだろうね、
おそらくね、
で審査委員長やってみたいな
っていうのをここで一応言っとくじゃん、
ああ言っとく、はい、
言っとくじゃん、僕が言っとくじゃん、
うん、
予想しとくね、これがね、うん、数ヶ月後に本当にそうなった時に、うん、リスナーさんから竹内さんすごいって言われる言ったもん勝ちだこんなの。
まあまあそうね、予想はねしとく、
でもしこれが全然かすりもしなかったら、
うん、
まあみんな何も言わないんだよ、
なかったことになる、
忘れるからその時は
現実になった時に、ああ、すごいねって言われるってい
う。たまに僕、そういうのやる。過去にほら、笑点の新しいメンバーきっとこの人で、
はい、
着物の色はこの色になると思うんだって、意外と当たったりしたんだよね。
はいはいはいはい、はい。
そういうのもね、たまにや
って。竹内の予言のコーナーね、は
い。やっていきたいと思います。
どうなりますかね。
僕が今週お話ししたいことは以上です。
以上です。
では告知です。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないっしょはラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ハトくん寝てます。
うん、そんな起こして時間を読み上げさせてやらないの
さあ、いうことでございました。告知終わりましたか？
はい、あ、終わりました、ね、終わりました。
なんとなくあれじゃないですか、うん、これちゃんとここで時間をきちっということで、
うん、
あ、本当に編集してないんだなっていうのが多分
そうね、前にね時間告げたのとね、こう、うん、の今のね時間を引いてみれば分かる話です。
本当にノー編集なんだなってことは今多分分かったと思います。
詰めてないんだなって
よかったと思います。
はい、はい、よかったのか。
よかったと思います。さあ、ということで来週、はい、来週ね、6月13日、はい、僕の誕生日1日前、どれぐらいお便り来るか、
そうですね、楽しみなところですね。
楽しみですね鈴木さんは何通来ると思いますか？
何通来ますかね。まあ、その誕生日にか、ね、書いたメール10通ぐらいは来てほしいですね。でもね、
あ、10通
いや、まあまあまあ、最低限、最低限10通ぐらいは、
そんなもん
そんなもん、いや、もっと来ると思いますけど、まあ、ポッドキャスト、ただね、今週1通だけだったんで、まあ、せめて10通は来てほしいな
っていう。ポッドキャストって、あれだよ、この番組、何千人、うん、下手したら何万人っていうレベルで聞いていただいてるんだよ、一応。
まあまあ、そうですね。はいはいはい。うん。竹内さん、何通ぐらい欲しいですか？
50。
50?
あ、正確には、52通欲しいです。
50? なんで52通なんですかね。
52歳になるからね年の数だけ欲しいです。
ろうそく立てるみたいなことじゃないんだから
お願いします。52通欲しいね。皆さんが送らないと52通なんかならないですからね、はい、
そうです ね
一言でいいんだから、メールでさ、おめでとうって一言を送るだけ、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、はい、そうですね。
これはもう参加しない手はない
52通に向けて皆様のご協力
お願いします。よっぽどあれで普段送ってメール送らない方も参加しないと絶対無理なんだからね、
う
ん、
まあまあ、そうです ね
これ大事ですよ。僕のモチベーションが来週変わってくるよ、これで皆さんのお便りの数で
下手したら今後1年も変わってくるかもしれない
大事なのは今これを聞きながら送るが大事です、
うん、はい、ああ、そうです、
ね、後で送ろうなんて言ったら絶対忘れちゃうんだから。
ああ、忘れる、ね、うんうん、ね、分かる分かる、
なので今送ってください。今待ちます、はい、先生待ちますよ、皆さん送り終わるまで
送り終わるくらいまで話を伸ばして
待ちます、ね、ます。メールアドレスが、うん、そんない @0438.jp ね、
はい、
sonnai OK ですか？ sonnai ね、@アットマークわかります。この A のクルってやつね。A のクル。これアットマーク。
アットマークはわかるでしょ。
ね、数字で0438。
はい。
.jp。
うん、
ね。数字の0438っていうのは、木更津のね、市外局番です、はい。
そうです、
ね。非常にわかりやすくなってます。そんなやとマーク0438.jp。もうかけてますか？タイトルは、お誕生日。ね、これでいいです。 タイトルで悩んじゃうんだからみんな結構。
あ、まあそうね、結局ね。うん、
タイもうお誕生日です。
お誕生日ね。ね、
中身、はい、中身本文はもうあれです、はい。竹内さん、あ違う、まずは竹内さん、
うん、
鈴木さん、いつも番組楽しく拝聴しております。
はい、そこから指定するの。
明日、
うん、
14日は竹内さんのお誕生日ですね。
はい、ね、
とても嬉しく思ってます。
なんかそのたどたどしい、別にお誕生日おめでとうございますっていいじゃないですか。
違う違う違う、竹内さんが、生まれてこなかったら、うん、この、うん、そんなことないしょという素晴らしい番組はなかった、
うん、自分で素晴らしい言っちゃしょうがねえ。
ね、毎週、番組を聞いてる私としては、竹内さんが生まれてきてくれたことに感謝をしています。
なんかあ AI に書かせてるのそれ。なんかそんなような文章だったけど。
あとはそうね、あとはあの、うん、あれですね、普段は、
うん、
私は普段はそんなことないでしょ、うん、あまり好きじゃないんですが。
言わんでいいでしょ、そんな別に。
竹内さんがもし生まれてこなかったら、
うん、
そんなにプロジェクトがなかったわけで、そうすると、
あ、はいはいはい、
私の好きな、
うんうん、
そんな雑貨店もなかったことになるので、
あ、そうだね、
そういった意味では感謝してます。
はい、うん、そういった意味では感謝
とかね、とかね。
尖ったメッセージをいただきますね。
あの、いいんですよ。何でも大丈夫なんですよ。何でも。
まあまあ、そうですね。あの、ぜひいただければ幸いということで。
でも、お決まりだが、竹内さん、うん、鈴木さん、
うん、
いつも番組拝聴させていただいております。ここが大事です。ここが大事です。
冒頭の文章はね、季語の挨拶みたいなもんで。
これ大事です。さあ、そろそろ書き終わりましたか、皆さん。送信ボタンも押し終わりましたか、
押し終わりました
ね、大丈夫ですか。はい、じゃあ、
こと細かにご案内しましたけど、
はい、あの鈴木さんの方からね、再度メールアドレスの方を5回繰り返して言ってもらいたいと
思
います
。5回繰り返して言わなきゃダメこれ。sonnai@0438.jp sonnai@0438.jpsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp sonnai@0438.jp でございます。
はい、はい、sonnai@、はい、suujide0438.jp で合ってますか。
数字の部分が
ドメイン長くなった。
うん、あ、そうね、数字でがいらなかったですね。
あ、それね、あの、それドメインじゃないんだ。
ドメイン、あの、数字では全然ドメインじゃないので。
違うんだ。勘違いするかなと思って、リスナーさんに。
なんか SU とかいうか何の話してるんだろうの。
合ってるかな、 SUUJ、 まあいいや、どうでもいい話だから、どうでもいいです。
皆様のお便りお待ちしております。
よろしくお願いします。これぐらいね、引っ張ったらきっと送ってくれるでしょう。
そうね、来てくれるでしょうね。
52通ですから、皆さんね、
目標は52通。
全員が全力で出して、行くか行かないかだから。
ね。そうですね。
あの、自分が出したら下手したら超えちゃうかもしれないから、ちょっと出しとこの、出すのやめとこうかなとか、そんなことを考えちゃダメです。
ああ、そうですね。
全員がもう全力で出して、やっと行くか行かないかですか。
結構そんなもんですかね。
そんなもんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今週もね終わりにしていきたいと思いますよ。
はい、
いやー疲れたね。
ありがとうございますね。朝6時に疲れたね言われてもしょうがない。
ちなみに今、23時47分です、
はい、そうですね、はい、
本当だよ。疑ってる。ハト君に聞いてみる。ね、ほら言わんこっちゃ、ね、本当なんだ。
ハト君は信頼されてないみたいなね。
ということでございまして、
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカイカイカイカイカオヤジやってきました。